出エジプト記決勝の学び第36週項第1日目ローマ数字1聖なる塗り油は神から私たちにやってくるすべてを含む霊としてのキリストを表徴していますが、項は私たちから神へと行くキリストを表徴しています。これは双方向の神聖な往来です。出エジプト記30章34節、またエホバはモーセに言われた、香り高い香料、すなわちナタフ香とシケレテ香とヘルベナ香、これらの香り高い香料と純粋な乳香を取りなさい。これはそれぞれ同じ量でなければならない。35節、あなたはそれをもって香を、すなわち香料を調合する者の技に従って、香り高い複合物を作り、塩を添え、純粋で聖なるものとしなければならない。25節、あなたはそれを聖なる塗り油に、すなわち香油を調合する者の技に従って複合して、香り高い香油に作らなければならない。それは聖なる塗り油である。A、油塗りはキリストの中で、またキリストを通して神を私たちにもたらして、私たちを神聖な要素に預からせます。B、香は私たちが祈りの中でキリストと共に、またキリストとして神へと行って、神に享受を得させます。本文からの抜粋。香油は私たちにやってくることであり、香は神へと行くことです。その例として私たちにやってくるキリストは香油であり、私たちから神に立ち上るキリストは香です。香油は私たちに向かってであり、香は神に向かってです。香油は私たちが享受するためであり、香は神の享受のためです。私たちは香は私たちの享受のためであると思うべきではありません。もしそれを自分自身で享受しようとするなら、私たちは断たれるでしょう。出エジプト記第30章38節は、これについてはっきり語っています。それと似たものを作って、それを嗅ぐ者は誰でも民から断たれる。香は絶対に完全に神のためです。しかしながら、私たちのための享受があり、この享受は香油、複合の霊です。香油をもって祭司と幕屋のすべての部分が油塗られたという事実を私たちはすでに強調しました。これは私たちの分け前です。香は神の分け前です。香油は私たちのためのキリストであり、香は神のためのキリストです。ヨハネ14章13節、あなた方が私の名の中で求めるものは何でも私はそれを行う。この中で父の栄光が表されるためである。14節、あなた方が私の名の中で私に何を求めても私はそれを行う。十五章十六節、あなた方が私を選んだのではない。むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも、彼があなた方に与えてくださるためである。し、この往来は私たちのクリスチャンの経験と非常に関係があります。それは神がキリストの中で私たちにやってくることと、私たちがキリストの中でまたキリストと共に神へと行くという事柄です。本文からの抜粋。私たちは経験においてただ一方的な通行を持つべきではありません。これが意味するのは、私たちは私たちに来るキリストを持つだけでなく、神に戻っていくキリストをも持つべきであるということです。 私たちは双方向の往来を持つこと、神がキリストを通して私たちにやってくることと、私たちがキリストを通して神へと行くことを必要とします。私たちは子を託くことによって回路を完成すべきです。
2日目、ローマ数字に、香は5つの成分からなっていました。A、3つの香料は復活における三一の神を表彰します。それに純粋な乳香を加えて、成分の数を4つにすることは、キリストの人生を表彰しています。B、3つの香料はそれぞれキリストの死を表彰しています。1、ナタフ香は一種のもつ薬、木によって生み出される樹脂状のゴムであり、キリストの生み出す命、植物の命によって表彰されるの甘い死を表彰します。ローマ 12-24、誠に誠に私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら多くの実を結ぶ。2、シケレテ香は、紅海の沼地で成長する小動物の核であり、キリストの死と彼の贖いの命、動物の命によって表彰されるを表彰します。ヨハネ 1-29、その翌日、ヨハネはイエスが自分のところに来られるのを見ていった。見よ、世の人の罪を取り除く神の子羊。3、ヘルベナ香も木からの樹脂状のゴムであり、キリストの生み出す命の力強い死を表彰します。4、第2の香料は動物の命のものであり、神格の第2がほぐられて贖いを完成したことを表彰します。5、3つの香料は生み出す命と贖う命におけるキリストの死に3つの機能があることを示します。それは、私たちを神の子たちとして生み出すこと、私たちを堕落から贖うこと、蛇、悪魔を駆逐することです。三つの香料は生み出す命と贖う命におけるキリストの死に三つの機能があることを示します。それは私たちを神の子たちとして生み出すこと、私たちを堕落から贖うこと、蛇、悪魔を駆逐することです。第四の成分である乳香は白い樹脂状のゴムであり、キリストの甘い復活を表彰します。三つの香料と乳香には塩が加えられ、全部で5つの成分があり、この5つの数は責任を表彰します。第一ペテロ 1-18、あなた方が知っているように、あなた方が父祖から受け継いだ虚しい生活様式から贖われたのは、銀や金などの朽ちるものによるのではなく、19節、傷もシミもない子羊の血のようなキリストのたっとい血によるのです。ヘブル2章14節、こういうわけで子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり、C、第四の成分である乳香は白い樹脂状のゴムであり、キリストの甘い復活を表彰します。塗り油と香の両方の構成について原則はほとんど同じです。しかしながら塗り油は神が私たちに来られるためであり、香は私たちは神に行くためです。油塗りには三一、神聖、人生、キリストの死と復活があります。香にもやはり三一、神聖、人生、キリストの死と復活があります。ピリピ3章14節、キリストと彼の復活の力と彼の苦悩の交わりとをし、彼の死に同型化されて、
第3日目、ローマ数字 2-D、 3つの香料と乳香には塩が添えられ、全部で5つの成分があり、この5の数は 責任を表彰します。マタイ25章2節、そのうちの5人は愚かで、5人は思慮深かった。1、主よは予表においてキリストの死の殺す力と保存する力を表彰します。マルコ9章50節、主よは良いものである、しかしもし塩が塩味を失ったなら、何によって塩味を取り戻すだろうか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和でありなさい。2. 香の4つの成分に塩を添えることは、私たちの祈りが十字架によって塩が加えられ、私たちの内側のすべての不純さ、偏見が殺される必要があることを表調しています。本文からの抜粋。私たちはさらに細やかな方法でクリスチャン生活を経験しようとするなら、十字架の要素をもって私たちの祈りに徹底的に塩が加えられてなければならないことを学びます。神が私たちにやってくることは十字架の日ごとの働きの事柄ではありません。そうではなく、彼が来ることは完全に油の中に、その霊の中にあります。しかしながら、私たちが神へと行くことは十字架を必要とします。私たちは絶えず十字架を必要とします。ここの塩はキリストの十字架、彼の殺す死を表調します。私たちの祈りの中でキリストの殺す死を経験する必要があります。私はこの経験を多く持っていると証しすることができます。もし私の動機、意図、心が純粋でないなら、私は祈ることができません。さらに、もし私の霊にある種の偏見があるなら、やはり私は祈ることができません。祈るために、私の霊には偏見がなく、私の動機と意図は純粋でなければなりません。このように、純粋であるためには塩を必要とします。それは十字架を必要とします。若い人たちは罪を犯すと祈るのがとても困難であるのを見出すことを認識するかもしれません。しかし私たちは主の中で成長し、霊的生活においてさらに細やかな段階に来るとき、霊の中の少しの偏見でさえ私たちを正しく祈らせることができないことを見るでしょう。 E、出エジプト記第30章35節から36節によれば、香は塩が加えられ、砕かれ、炊かれなければなりません。出エジプト記30章36節、そしてその一部を細かく砕き、その一部を集会の天幕にある証の箱の前に置かなければならない。私はそこであなたと会う。それはあなた方にとって最も聖なるものとなる。1. 香を砕いて、それを集会の天幕にある証の箱の前に置くことが表調するのは、キリストの甘い死と彼の香り高い復活をブレンディングし、キリストの死と復活をキリストと彼の死体たちの取りなしのための基礎として香壇の上で神に捧げるということです。ローマ8章34節、誰が罪に定めるのですか。キリストイエスは死んで、さらに復活させられ、神の右で私たちのために取りなしておられます。 2. 私たちがキリストを香として持ち、甘い香りとして神に捧げるためには、香のすべての成分を伴うキリストの真の経験を必要とします。またこれらの経験は塩が加えられ、砕かれ、炊かれなければなりません。
4日目、ローマ数字3、旧約においても新約においても香を私たちの祈りを表調します。詩篇141編2節、私の祈りをあなたの御前に立ち上る香としてください。私の両手を挙げることは夕べの捧げ物としてください。 A、コウは特に復活し昇天したキリストと彼のすべての働き、結果、功績を、すなわち彼であるすべて、彼が完成したすべて、彼が行うすべてを指しています。エペソ1章19節。また神の力強い大能の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように。20節。神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、21節、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく、来るべき時代においても唱えられるあらゆる名を超えて、はるかに高くされました。22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。B、啓示録第5章8節において、8は生徒たちの祈りですが、公は生徒たちの祈りに加えられるキリストです。啓示録5章8節、彼がその巻物を受け取ると、4つの生き物と24人の長老たちは、子羊の前にひれ伏した。それぞれは、盾ごとと甲の満ちた金の鉢を持っていた。この甲の鉢は生徒たちの祈りである。C、第8章3節において、甲は生徒たちの祈りに加えられるキリストと彼のすべての功績を強調しています。それは金の祭壇の上に捧げられた生徒たちの祈りが神に受け入れられるためです。私たちは地の贖いを受け、十字架の終結の中にいる限り、私たちの中のキリストは私たちに結びつけられます。そして私たちが祈るとき、それは祈るキリストです。そのようなとき、私たちの祈りはキリストの表現です。その結果、神の御前でこれらの祈りは神に受け入れられ、神によって応えられる功です。啓示録8章3節。またもう一人の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のところに立った。多くの功が彼に与えられたが、それはすべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の香壇の上に捧げるためであった。1.公としてのキリストを伴う祈りは、実は神へと立ち上るキリストご自身です。これは神にとって甘い香りです。2. このような祈りは、甘い香りをもって神を満足させ、また同時に神のエコノミー、神の行政を遂行します。3. 公の煙が示しているのは、公が生徒たちの祈りとともに神に向かってたかれ、神に立ち上るということです。啓示録8章4節、その光の煙は生徒たちの祈りとともに、その御使いの手から神の御前に立ち上った。A、このことが暗示しているのは、生徒たちの祈りに効力があり、神に受け入れられているということです。B、煙が示しているのは、生徒たちの祈りに効力があるということです。なぜなら、キリストが功としてそれらに加えられたからです。煙を立ち上らせるのは功であり、生徒たちの祈りではありません。C、功の煙は生徒たちの祈りとともに神の御座へと立ち上り、そして祈りは答えられます。啓示録8章5節、その御使いは香炉を取り、それに祭壇の火を満たし、地に投げた。すると、雷鳴と声と稲妻と地震とがあった。
第5日目、ローマ数字3の C の4、講は復活し昇天したキリストを、すなわち神によって受け入れられ、神へと受け入れられる唯一の方を予表しています。こういうわけで、彼は 神にとって甘い香りとなります。5、香はキリストを表彰しているのですから、香を焚くことはキリストを祈ることを意味します。神の願いは私たちが祈るとき、キリストを祈ることです。ローマ数字4。2つの祭壇、聖堂の祭壇と金の香壇は、私たちの霊的な経験において密接な関係があります。 A、 私たちが見る必要があるのは2つの祭壇、聖堂の祭壇と金の祭壇がどのように結びつけられているかということです。 1、 2つの祭壇は油塗りによって結びつけられています。出エジプト記30章26節、それをもってあなたは次のものに油塗らなければならない、すなわち集会の天幕と証の箱。27節、また机とそのすべての器具、また食台とその器具、また香壇。28節、また全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての器具、また旋盤とその台である。スモール A、 油塗りは神の働きを表彰しています。スモール B、 神の動きに従って、金の祭壇と聖堂の祭壇は結びつけられています。 2つの祭壇は罪のための捧げ物の血によって結びつけられています。レビ記16章18節、彼はエホバの御前にある祭壇に出て行って、そのために罪を負わなければならない。彼はお牛の血とヤギの血を取って、祭壇の四隅の角の上と周りにつけなければならない。スモール A、 罪を負う日に最も重要な罪のための捧げ物が捧げられました。スモール B、 この捧げ物の血が流された後、その血は聖堂の祭壇から香壇へともたらされて、香壇の四隅の角に塗られました。 C、 罪を負う血は2つの祭壇を結びつけました。 3、 2つの祭壇は捧げ物を焼いた火によって結びつけられています。レビ記6章13節、火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。スモール A、 香を焚くことに用いることができた唯一の火は聖堂の祭壇から来た火、すなわち天から下ってきた火でした。スモール B、 香壇の上ではコトビを用いて香を焚くことはできませんでした。レビ記10章1節、さてアロンの子たちナダブとアビブはそれぞれ自分の香炉を取って火をそれに入れ、香をその上に持ってコトビをエホバの御前に捧げた。それはエホバが彼らに命じておられなかったことである。2節、すると火がエホバの御前から出てきて彼らを焼き尽くしたので、彼らはエホバの御前で死んだ。 B、 私たちは聖堂の祭壇と金の香壇の両方から焚いて立ち上がらせる必要があります。レビ記16章13節、彼はその香をエホバの御前で火にくべて、香の雲が証の箱の上にある罪を覆う蓋を覆うようにしなければならない。それは彼が死なないためである。 1. 聖堂の祭壇で焚くことからも、また金の香壇で焚くことからも、甘い香りが神の満足のために神へと立ち上ります。
6日目、ローマ数字4の B の2、聖堂の祭壇にはキリストの死の甘さがあり、それによって私たちはあがなわれ、終わらされ、置き換えられます。金の香壇にはキリストの復活と昇天の甘さがあり、それによって私たちは受け入れられます。 祭壇と犠牲は贖い終結置き換えを暗示します。私は祭壇と犠牲について読むときはいつも十字架による私の置き換えであるキリストを見ます。今は私は言うことができます。主を賛美します。たとえ私は罪深いとしても贖われており、たとえ私に望みがないとしても終わらされ置き換えられていることの置き換えられることができます。主よ、あなたに感謝します。あなたによって置き換えられつつある過程がなおも進行しており、ある日それは完成されます。私があなたによって完全に置き換えられる時が来つつあります。肉体となった三一の神に関して2つの主要な完成があります。第一の完成は第一の祭壇、すなわちすべての犠牲の捧げ物、十字架におけるキリストのための聖堂の祭壇であり、神の御前での人のすべての問題を解決します。第二の祭壇は金の香壇、昇天におけるキリストであり、贖われた罪人を神が受け入れるためです。昇天におけるキリストを経験するとき、私たちは安息の場所を持ち家にいると感じます。私たちは第一の祭壇において巣を持ち、第二の祭壇において神の家の中の安息する場所を持ちます。 C、 私たちが金の香壇で祈るとき、私たちの祈りには異びも異なる香もあるべきではありません。レビ記10章1節、さてアロンの子たちナダブとアビフはそれぞれ自分の香炉を取って火をそれに入れ、香をその上に持って言葉をエホバの御前に捧げた。それはエホバが彼らに命じておられなかったことである。 1. 私たちの祈りの中で言葉を持つことは天然的であって、十字架によって対処されていないある種の動機を持つことです。 2. 私たちの祈りの中で異なる子を持つことはキリストと関係のないことを祈ることです。出エジプト記30章9節、あなた方はその上に異なる香や全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げてはならない、またその上に注ぎの捧げ物を注いではならない。 3. 私たちは香壇で主と一になって他の人のために、また主の権益のために取りなすとき、私たちの祈りは神にとって香り高い香です。出エジプト記30章7節、アロンはその上で香り高い香を炊かなければならない。朝ごとに灯火を整えるとき香を炊かなければならない。40章20節、次に彼は集会の天幕の中の垂れ幕の前に金の祭壇を置き、27節、その上で香り高い香を炊いて、エホバがモーセに命じられた通りである。香を炊くことは祈りを輸表します。香は復活し、昇天したキリストを輸表します。ですから香を炊くとは、キリストを祈ること、キリストの中で香としてのキリストと共に祈ることです。このような祈りは取りなしの祈りであって、私たち自身のための祈りではなく、神聖な行政を完成するため、神が恵みを供給する分与のため、諸教会と生徒たちのための祈りです。そのような祈りは神にとって香り高い香であり、彼の定められた御旨を成就し、彼の贖いを満たして、彼の心を喜ばせます。
経験ビジネスライフ編1。聖なる塗り油は神から私たちにやってくるすべてを含む霊としてのキリストを象徴していますが、香は私たちから神へと行くキリストを象徴しています。これは双方向の神聖な往来です。この往来は私たちのクリスチャンの経験と非常に関係があります。それは神がキリストの中で私たちにやってくることと、私たちがキリストの中でまたキリストと共に神へと行くという事柄です。2. あなたが仕事を遂行するためにワークスペース、パソコン、携帯電話などの会社の資産が会社や上司によって提供されています。また海外出張や 英語のトレーニングなどの機会も与えられます。これらを用いて業務を遂行するため、あるいはこれらの機会を捉えてよく学ぶために、あなたはこれらのことが上司があなたのために行っている投資であることを理解する必要があります。優秀な社員は自分の上司の立場に立って状況を正しく理解することができますが、二流の社員は自分の観点から自分の権利だけを主張するので、上から長官的な見方ができず、与えられた機会を十分に生かすことができません。3. あなたは一人のクリスチャンとして、神から来るすべてを含む霊の油塗りを享受する必要があります。あなたは神が計画されたすべての手順、受肉、十字架、復活、昇天をすべてを含む霊によって経験した後、その手順の目標である神の御心、昇階建造に触れ、御心を完成させるための願いを持ち祈るべきです。そうでなければ、神からあなたに来ることと、あなたが神へと行くことの双方向の神聖な往復は完成しないのです。この原則はビジネスライフについても同じです。会社や上司から受けている機会を当たり前のこと、あるいは煩わしいことであると考えているなら、あなたはそれらの機会を用いて十分に学ぶことは決してできません。このようであれば、あなたは二流の社員にとどまってしまいます。紹介生活の中で、神から受けたすべてを含む霊を享受するだけでなく、さらに進んで神を満足させるために、子であるキリストをもって祈るべきです。このような人は会社においても、上司から受けるだけでなく、上司に優れた業績をもって返すことができる一流社員になることができるのです。4. 香の4つの成分に塩を添えることは、私たちの祈りが十字架によって塩が加えられ、私たちの内側のすべての不純さ、偏見が殺される必要があることを強調しています。会社において、あなたが正しく上司に感謝し、優れた業績を持って上司に返すことができるために、十字架の殺す力を経験し、あなたの不純さ、高ぶり、自分に栄光を期すこと、短気、傲慢さ、心の狭さ、個人主義、偏見、ごまかし、失敗することを極端に恐れることから来る臆病さ、自己欺瞞などを対処する必要があります。このような不純さを持ったままでいると、状況を正しく理解できず、不平不満に満ちているので、良い業績を持って上司や会社に返すことはできません。このような人は、こう、キリストを持って祈り、神に行くことはできません。神の御心の遂行のための取りなしの祈りをする人は、必ず祈りに塩が添えられなければなりません。同様に、会社で正しく機能し、優れた業績を上げるためには、不純さ、偏見、高ぶり、自己欺瞞などを塩によって殺される必要があります。